小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その26、シメオンとアンナ。今から約2000年前、イスラエルの国ではそれよりさらに数百年も前から待ち望まれていた救い主メシアが、いよいよ神様の時が満ちてこの地上に誕生しました。でもそれは王の住む宮殿ではなく、ベツレヘムの貧しい家畜小屋の中でした。聖霊によって身ごもり、神の御子の母となったのは北部の小さな村ナザレの乙女マリア、そして養父として幼子を守り育てたのはその村の大工ヨセフでした。さて、その誕生から8日たち、ユダヤ教のしきたりに従って幼子に割礼、男子の生殖器の包皮を切り取る儀式を行う日になりました。
マリア、ではこの子に名前をつけよう。その名は分かっているね。
ええ、ヨセフ。イエス、イエスですわ。この子がまだお腹の中にいるときに、御使いガブリエルが示してくださった通りに。
こうしてその子はイエスと名付けられました。そして、モーセの律法による母親の産後の清めと、幼子を神の子供として捧げる清めの時が来ると、両親はイエスを都エルサレムにある神の宮、神殿に連れて行きました。モーセの律法には、女から最初に生まれる子が男であれば、その子を主に捧げなければならないとあったのです。
マリア、神様に捧げる清めの供え物なんだが、私たちは貧しくて、とても子羊を買うお金はない。私たちのために律法に定められている通り、山場と一つ貝を捧げようね。
ええ、神様は、心から捧げるものはたとえ高価でなくても受け取ってくださいますわ。
このようにして神の御子イエスは父なる神に捧げられ、両親のもとで育てられることになりました。人々は、やがてあなた方のためにメシア、救い主が生まれるとの預言者たちの預言によって、長い間その誕生を待ち望んでいたのですが、この幼子がその救い主であることを知っているのは、あのベツレヘムの野で天使のお告げを聞いてイエスに会いに来た羊飼いと、不思議な星に導かれた東の国からの博士たち、そしてそれを恐れて2歳以下の男子を虐殺したヘロデ王ぐらいのものでした。でもここに、若い頃から何十年もこの幼子に会いたいと待ち望んでいたもう2人の人がいたのです。
シメオン、さあ、あなたが待ち望んだメシア、救い主を拝する時が来たぞ。
まことでございますか。あなたは私がまだ若い頃に主が使わされるその方を見るまでは、あなたは絶対に死なないと言ってくださいました。あの時から54年、この日をどんなに待ち焦がれてきたことか。やっとお会いできるのですね。
神はあなたの清く正しく聖霊に満たされた生き方と、何よりその待ち望みの信仰をめでて、この日を備えてくださったのだ。さあ、急ぎ神殿に行くがよい。
そう、この年老いた人はエルサレムに住むシメオンでした。彼は転ばんばかりの急ぎ足で神殿に駆けつけました。そしてマリアとヨセフが決まり通りイエスを主に捧げるためにやってくるのに出会ったのです。
おお、メシアじゃ。神の選びの民、イスラエルの救い主じゃ。
そう叫ぶと、シメオンはイエスを抱き上げ、神を賛美しました。
主よ、今こそ私は 安心して死ねます。お約束通りこの目でメシアを見、あなたが使わされた救い主にお会いしたのですから、この方はすべての国を照らす光、あなたの民イスラエルの光栄です。
ヨセフとマリアはそこに立ったまま、ただ驚いてシメオンを見つめました。
この巫女のご両親ですな。
はい、私はヨセフ、妻のマリアです。あなたは？
シメオンと申します。
シメオンさんはこの子がイエスがメシアだとご存知だったのですか？
おお、イエスというお名前ですか。メシアの父母となられたお二人の上にも、御神ヤーウェの大いなる祝福がありますように。マリアさん、やがて剣があなたの胸を差し通すでしょう。イスラエルの多くの人がこの子を信じようとしないで滅びるからです。しかしこの子によって大きな喜びを受ける人も大勢います。こうして多くの人の隠れた思いが表されるのです。
剣が私の胸を。でもこの子によって多くの人が神の救いに預かるのですね。ありがとう、シメオンさん。心に深く覚えておきますわ。
そしてもう一人は女預言者のアンナでした。その日アンナも神殿にいました。彼女はアセル族のパヌエルの娘で大変な年寄りでした。7年の結婚生活の後、未亡人で当し、もう84歳にもなっていたのです。彼女は神殿を一歩も離れず、祈りと断食に明け暮れ、神に仕える毎日を送っていました。そして実は彼女も、天使ガブリエルのお告げで、今日がメシアに会える日だとの確信を与えられていたのです。
シメオン、あなたも来ていたの？
おお、アンナか。来たとも。たった今、この手で、この神の御子を抱いたのじゃ。イエスというお名前じゃ。
イエス。イエス様。神の御子。メシア。救い主、イエス。長かったわ、今日のこの日まで。17歳で結婚して、24の時に夫と死に別れて、その時、悲しみの涙に暮れていたら、天使ガブリエルが現れたの。
アンナよ、悲しくつらかろう。だが、あなたにもやがて慰めの時が訪れよう。あなたの父パンネルも、またそのまた父も、代々預言者の家系だったあなたの先祖たちは、50年、100年、200年、500年も前から、あの偉大な預言者イザヤの預言を信じて、やがて時が満ちてイスラエルを罪から救うメシア、救い主が現れると、その誕生を待ち望みながら生涯を終えた。そして神はあなたの敬虔な信仰に目を留められ、あなたにその成就を見させようとお決めになられたのだ。それが10年後か、20年後か、あるいは50年後か、神様のみがご存知だ。だが、その時は、あなたが生きている間に必ず訪れる。待つがよい。信じて待つのだ。
私は待ったわ。 何度か再婚の話もあったけど、私は身も心も神様に捧げたの。この腕にメシアを抱くまで、私はただ神様のみを見上げて待ち望みますと誓ったの。そして、ああシメオン、私もやっとこの日を迎えられたわ。あなたと二人でその日を迎えようと励まし合いながら夢に見たこの日を。
うん、アンダ、よかった、よかった。
そうでしたか。すべては神様のご計画だったんですね。
なんて素晴らしいお話でしょう。この子の本当の姿をたとえ他の誰も知らなくても、二人で大切にお育てしようと夫と話していたのに、神様はこの神の宮でご自身の御子を公に祝福してくださったのですね。シメオンさんとアンナさんを通して。
ああ神様、尊き皆を褒めたたえます。私もまた思い残すことなく身元に行くことができます。そして父や先祖たちにこの目で救い主を見、この腕に神の御子を抱いたと知らせてやります。
いつの間にか4人の周りには人々が集まっていました。そして彼らの話を聞いていた人々は、ある者は喜びながら、ある者はまだ疑い深そうに、マリアに抱かれた幼子イエスの顔を覗き込んでいました。
皆さん、この赤子が私たちの先祖が、そしてエルサレム中の人々が待ちわびていたイエス様です。
イエスだと？ありふれた名前じゃないか。そのイエスは何者だというのか？
イエス様は約束のメシア、救い主です。イスラエルを救ってくださるのはこのお方なのですよ。
この赤ん坊が、
ママから救ってくれんのか。
こんな見るからに貧しそうな若夫婦の子供が救い主とは聞いて呆れるわ。あんたの言うことが誠かどうか、この子が成長したらあとくと見せてもらおうか。
ヨセフとマリアはモーセの律法通りにすべてのことを済ませると、ガリラヤのナザレに帰りました。イエスは成長してたくましくなり、年に似合わず賢い子だと評判になるほどでした。神様も絶えずイエスを祝福してくださいました。そして30年の年月が流れました。この物語を閉じるにあたり、いよいよ宣教の生涯に入られた青年イエス様の一言を聞いてください。
これが私が母から聞いたシメオンとアンナの物語だ。私が物心をつくと母はこの二人のことを話してくれた。以来私はシメオンとアンナのことを折に触れて思い出す。私はこの二人からとりわけ待ち望むことの大切さを教えられたよ。神殿で赤子の私を抱くまでの長い年月にはいろいろな試みや誘惑もあったろう。サタンの力の凄さは私も身をもって知っている。だが二人は我が父なる神の約束をただ闇雲に信じた。神様の約束はどんなことがあろうとも必ず成就するとひたすらに信じ抜いた。二人にとって待ち望むことが信仰だったんだ。彼らに習って私も神の国の到来を告げる日を30年間待ち続けた。みんな忘れないでいなさい。信じて待ち望む者は神の栄光を見るのだ。